フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。もうね、8月も中旬になりましてね、なんかもうあちこちでゲリラ豪雨とかね、台風も近づいてたりとか、もうなんか大変な、お天気になってますけれどもね、先週の、水曜日ですか、8月の8日、この日で、我々フェイストゥエースのレコーディングの録音作業がすべて、終了いたしましてね、ギターとかね、歌とかコーラスとかその他もろもろ全部録音、し終わりました。で、今は本田がですね、自宅スタジオにもうこもりっきりになって、ミックス作業というね、これね大変な作業なんです。もちろん歌ったりギター弾いたりしてそのね録音するのも、これももちろん、大変な作業なんですけども、その後のミックス作業、普通はレコーディングスタジオのエンジニアさんがねこうやる仕事なんですけども、それをホンダが全部自分で、やるということでね、うちの場合はそうやってやってるんですけども、もう一つ一つの、もう何千という音がありますからね、そのアルバム全体の中で。それを一つ一つの音をですね、こう、なんて言うんですかね、言ってましたよね、江ノ島でも、音を磨くというね、作業をこう、ずっとやって、そしてそれをこう重ねて、どんどんバランスをとって、音質を調整して、音量を調整して、いろんな、奥行き感を出したりとかね、エフェクトをかけたりなんかして。そういう作業を今本田が必死に、やってくれてるところで、ちょっとね、どうなんでしょう、本当にちょっと心配なぐらい大変な、作業に今ね本田が集中しているところなんで、僕はもう遠くから頑張れって祈るしか、ないんですけども、まあですね、この番組が地上波で放送に、今日の収録が放送になる日にはもう全部完成してるのかな。それでマスタリングという最後の作業を、都内のスタジオでね行うんですけども、これマスタリングっていうのは、全体の音質を決めて、それから曲と曲の間、曲間っていうんですけどもね、この長さを決めたりとかね、でトータルな、バランス、いろんな音質っていうのを、決めるんですけども、それが、金曜日だったかな、にありますんで、この、番組地上波放送の日にはもう本田がやっと、解放されて、多分一日中寝てると思いますけどもね、多分睡眠不足だと思いますからね、でもそういう作業が待っているということでね、いよいよアルバムが、完成ということですね。もう楽しみでございます。そして私はですね、レコーディング作業、録音作業が全部終わった翌々日から、10、11、12、金、土、日と、京都へ行ってきました。で、金曜日は、10日の金曜日はですね、 京都のアーティストの、秋人くんとね、お盆もやっぱり浴衣でしょうスペシャルということでね、浴衣でね、秋人くんと二人で、ライブをやってきました。これもうね、お盆もやっぱり浴衣でしょうスペシャル、5回目を迎えましてね、5年目になるんですけども、楽しい楽しいライブでした。そして翌土曜日、ね、11日、これね、元子供バンドの湯川東弁さんと2人でライブをやってきたんですけども、実は去年もね、名古屋、京都、それからその前に東京でもやってますけども、センチメンタルシティロマンスの中野徳夫さんと、湯川東弁さんと2人で徳弁というねユニットをやってらっしゃって、その徳弁と僕とで徳弁 VS エースということでね、ライブをやる予定だったんですけども、ね、ブログとか SNS でお知らせした通り、徳夫さんがね、くも膜下出血で倒れられて、で、まあ、無事、手術は成功して、一命を取り留めたというか、ね、命別状なかったんですけども、まだまだちょっとね、やっぱり、くも膜下出血、開頭手術してますんでね、復帰までにはまだまだちょっと時間がかかるということで、この11日の、その、特弁 VS エース、どうしようか、中止にしようかと思ったんですけど、やっぱりね、なんて言うんでしょう、一生懸命歌って、徳尾さん頑張れっていうね、祈りを込めて、ライブを東弁さんと二人でやりたいなと思って、で、東弁さんも心よく承諾してくださりまして、で、じゃあやろうかということに、なりましてですね、東弁さんと二人で、ライブをやってきました。これがまたね、予想をはるかに超えて面白かったです。すっごい楽しい、ライブで、それで、東弁さんもね、やっぱり徳尾さんの復帰を一生懸命こう願っている、そんな気持ちがこう伝わってきてね、最後は二人でもう、熱唱して、すごく楽しいライブでございました。そして、12日の日曜日、これが僕一人でね、アコースティックライブをね、いわゆる単独班ってやつですけども、やってきたんですけども、3日間連続の最終日が単独班、一人でのライブっていうのは僕初めての経験でね、大丈夫かな、喉の調子とか大丈夫かなと思ってたんですけども、もう、非常に気持ちよく、熱唱することができまして、とっても満足いくライブができました。3日間本当にね、まあ京都そんなに暑くなかったですね。ただ湿度は高いんでね、やっぱりムシムシムシムシして京都ならではの暑さでしたけども、とっても楽しい、3日間を過ごしてきました。そして、3日間終わった後にはね、その京都のライブハウストガトガの店長からもう来年のスケジュール、はいこれって言われても、もうびっちり京都京都京都っていっぱい入ってるんですけどもね、まあそうやって呼んでくださるんでありがたく、そのスケジュールをね、頂戴いたしました。さあ、そんなわけでね、レコーディングも終了、もうちょっとでマスタリング最終作業も、終了するんで、ね、秋のツアーには新しいアルバムが間に合うと思います。さあ、お便りの方をちょっと紹介しましょう。 S さん、倉木さん、こんにちは。初めてお便りします。兵庫県は宝塚市ののりこです。私はここ数年家族の介護などで関西にいながらライブまではなかなか足を運べない状態が続いていました。ああ大変ですね、ご家族の介護本当大変です。昨年になっていろいろなことがようやく一段落し、体力気力が少し回復してきたところで最初に 思ったのがフェイストゥーエースのライブに行きたいでした。とはいえそのブランクの間に唯一のライブ友達が遠方に引っ越し、数年ぶりの一人ライブは少々敷居が高い、うだうだ悩むこと数ヶ月、ようやく思い切って出かけたのが今年の相馬の新春ライブです。1月のね、引き染め歌い染め引き染めってやつですね。思い切って行ってよかった。一人でも全然大丈夫、空っぽになっていたバッテリーがフル充電された気分で、それ以来ライブ通いがすっかり復活しました。やったーよかったー。先日は相馬の、春ちゃんエースちゃんにもお邪魔しました。石川さんのベースに乗って耳慣れた曲が普段とは違う魅力で、次々に展開されていくのにうっとり、特に、ハウスリーのグルーヴ感は最高でした。そしてお二人の楽しい MC その場にいないのにいじられまくるこれ方さんそうでしたね、だんだんステージの端にこれ方さんが立っているような気がしてきました。自分はフリーランスで、仕事をしているのでですが、当日は納期の直前でスケジュール的にはかなりピンチな状態、 でも諦めずに行ってよかった。本当に素敵なひとときでした。おかげで記録も充実して、納品も無事に終わりました。よかったです。また近々充電しに伺いたいと思います。ということでね、ありがとうございましたね。お忙しい中ね。ああ、そうですか。しゅんちゃんエースちゃんも来てくださったんですね。これ楽しいですね。またね、しゅんちゃんエースちゃん、お客さんからのご要望も多いんでね、どっかでまたやりたいと思ってますけどもね。いわゆる、ベースの石川くんと僕がアコースティックギターでっていうね、そういう、ライブなんですけども、またやろうと思ってます。そののりこさんからね、リクエストいただいてます。リクエストはそのハウスリーをお願いしますということで、今日の一曲目聞いてください。フェイストゥエースでハウスリー。今日ですね、引き続きお便りをどんどん紹介していこうと思います。Aさん、黒目さん、こんにちは。東京の高子です。スプリングツアー2018ライブゴーズオン、お疲れ様でした。全18本のうち私が参加したのはちょうど半分の9本。おー、9本も来てくださったんですね。ありがとうございます。どこもかしこもとってもとっても楽しかったです。渋谷デセオのファイナルも最高でした。春ツアーが終わってもすぐに浴衣ライブが始まるので、それほど寂しくないはずなのですが、オープニング SE から1曲目の流れは期待に胸躍るワクワクした感じがたまらなく大好きだったので、これで聞き納めかと思うとちょっぴり残念でした。でもそんな感傷に浸る間もなく、大好きな曲の連続で瞬きするのも惜しいほどでした。この春に生まれた新曲もすっかり本編に溶け込み、他と何ら遜色のない素敵な存在感に、サルベージ、少しアンニュイな雰囲気と優しいメロディーに心がほっこり、曲が始まると自然にゆらゆら揺れて不思議と癒されます。シリーライフ、やばい一目惚れならぬ一耳惚れです。スタイリッシュで絶妙なロック、パンチのあるサビが頭の中をぐるぐるとループして鳴りやみません。3月から4月と、環境の変化の激しいこの季節、お二人の音楽からは、いつも以上にたくさんのパワーをチャージしてもらいました。 フェイストゥーエースのライブに行くのを楽しみに、へこむ日々を乗り切ったことも数知れず、4月の東北とは思えないほど暑かった、郡山&仙台。羽生くんパワーにも負けないほど熱気ムンムンで燃焼しまくり、この時期はいつまで桜が、聞けるかなとドキドキしながら毎週末を待ちました。あ、そうね、仙台であの羽生くんの凱旋パレードとね重なっちゃって大変だったんですけどね、豪雨と丸かぶりだった神戸チキンジョージ、実質4連続ライブとは思えないエースさんの素晴らしいパフォーマンス、確かこの日から、クラゲさんの新曲がエースさんボーカルにバトンタッチされましたよね。ああ、そうでした。うん、さっきね言ってたあれですね、サルベージという曲ですね、広い空間で繰り広げられるボルテージの高いライブ、とびっきり楽しかったです。そして迎えたラスト6月、東京でのバンド3連チャン、秋葉原以来のご帰還が本当に待ち遠しかったです。かっこ遠征もかけてますが、ね、バンドとしてはそうですもんね。回を重ねるたびにツアーの輪郭がどんどんくっきりしてきて胸に迫るものがありました。そういえば、先日の音楽堂本舗で、エースさんがとっても分かりやすく説明してくれたライン6ヘリックスの音作りのお話、音楽に疎い私にもとってもイメージ しやすく、また面白かったです。まさか例えが銭湯の富士山とは超斬新ですね。そんなお話を聞いてから参加するライブはこれまた味わい深いのなんのって。お二人が探求を重ねて提供してくれる音楽を、最新最適なバージョンで浴びられるのは本当に、過保護だと思います。以上、春ツアー勝手にメモリアルでした。浴衣ライブ、そして秋ツアーレイジフォーサルベージ、漏れなく楽しみですということなんですけどもね。そうなんです、秋ツアーのタイトルはレイジフォーサルベージね。もう詳細は全部発表し終わりましたけどもね、レイジという言葉には怒りとか憤怒とかね、そういう意味もあるんですけど、この場合はね、熱い要望、熱望、そういう意味で、使わせていただきました。要するにサルベージへの熱いご要望みたいなそういう意味のタイトルなんですけどもね、あ、そうかそうか、バンド神戸でもバンドでやってるんだよな。秋葉初日以来ではないんだよな。まあまあまあ、いやいや、ということでね、春ツアーとっても楽しいツアーでしたし、もう浴衣ライブもあとは最後、ね、高槻の3日間を残すのみですけれどもね、楽しい浴衣ライブでしたね。またね、新調しちゃったしね来年も新調するのかな、どうなのかな、わかんねえや。次はですね、ここだ。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。高槻の猫地蔵です。あ、高槻から来ましたね。はい。先日、京都トガトガの単独班に行ってきました。あ、7月の夏ですね。初めての浴衣ライブ。エースさんの浴衣姿が拝見できるということで、とっても楽しみにしてました。で、自分どうする?浴衣は17年前に旅先の花火大会で3時間ほど着たきりで長いことタンスの中、ああ無理、最近ブカブカの服ばかり、締め付けられた状態で暑い中電車に乗れない、苦しくなったらライブどころでない、残念だけどまた今度にしようと、洋服で参戦させていただきました。いやー、皆さん上手に素敵に着こなしてましたね。ほんとお花畑みたい、目の保養になりましたでしょ。ね、うちのお客さんもね、毎年毎年浴衣ライブがねあるんでね、どんどんそのね着こなしがね上手になってってるんですね。すごいですね。開演前にリコリンさんに撮影会があると聞き、洋服でも OK とのことですが、どうしよう、横に並ぶのよね、もうそのことで頭がいっぱい、また怪しい人になってしまうかも、心の準備ができず始まる前からドキドキしてました。いよいよ開演、キャー!Sさん登場。めっちゃ渋い。浴衣姿も素敵。これでギター抱えて歌ってくれるの?男性の浴衣もいいもんですね。丸山公演以来、最近すっかりハマったアコギ。これ一本なのにAさんの歌と合わさると、すごく豪華な感じ。家の旦那のアコギはしんどるわ。CD とは違い、一曲。終わり次の前奏があっても歌い始めるまで何かわからないワクワク感、歌が入っておお、これ好きな曲、もううっとり、とっても癒されました。懐かしい村下幸三さんのあの曲も大好きで、たまに動画で聴いていたのでびっくり、超感動、なぜか涙が出そうになりました。でも楽しい時間はあっという間に終わるのですね。 緊張してた写真も無事に撮っていただいたのですが、名乗ったものの感想も言いたかったのに言葉が出ませんでした。また地元高槻楽しみにしてますね、ということでね。はい、行きますよ高槻、3日間、また3日間だ8月の末ね、最後の浴衣ですのでね、初日のブロイド、あのね、チェロのユニットのブロイドと僕とのライブもね、これも浴衣ですわ。去年ね、同じく高槻1624で3日間やったんだけど、まさか奴らが浴衣着るとは思ってなくて、僕は普通の洋服で出ようと思ってたら浴衣ですっていうんで、急遽僕も浴衣にしたんですけどもね、今年はもうちゃんと確認取ってあります、浴衣 でやります。さあもう一ついきますね、A さん、クラゲさん、こんばんは。新潟の純です。7月、上田イオンの A さんのミニライブに行ってきました。昼間から A さんの歌を聴けるなんてなんだか新鮮。イオンピープル顔向けの館内放送みたいな MC にたくさん笑わせてもらいました。長野県はお隣の県ですが、家から上田市までは230キロもあり、せっかくなのでライブ後上田の温泉に泊まって、翌日は松本まで足を伸ばしました。いいですね、いいですね。松本では定番の松本城のほか、カゴ好きの聖地と言われる地元の竹を使って編んだカゴのお店を訪ねました。へえ、そんなのあるんだ。カゴはちょっとお高いのですが、丁寧に編まれていて丈夫で、見た目もとっても素敵なんです。子供のおもちゃなど細かいものも、カゴに放り込んでおけば部屋がすっきり、年月が経って使い込んでも味わいがあります。ボンザルは茹でた、枝豆やそばを持って食卓に出したり。あ、いいですね。いろんな形のカゴやザルが狭いお店に雑然と詰め上げられていて、使い方を想像しながら選ぶのが楽しいんですよ。いいですね。話がそれましたが、上田イオンでのミニライブは子連れにも行きやすくて嬉しい限りです。来年はぜひ映劇にも行ってみたいですね。来年もね、絶対やりますよ。で、必ず土曜日が僕イオンで、ね、一人でアコースティックライブをやって、で、よく日曜日本田と二人で、ライブをやると。それからね、今年はまあ僕たちレコーディングもあって、いろいろね忙しくてできなかったんですけども、もともとこの上田をね紹介してくれた奥村信也くん、彼ともねまた夏合宿ってことでね、二人で、二人で行く場合はね、上田イオン、土曜日の上田イオンのミニライブも二人でやりますし、そして翌日映劇で二人でライブでね、これもねまた復活させたいなと思ってます。それからね、僕本当今これね計画してて、来年こそ実現させたいんですけども、前もお話ししたかもしれませんけども、さっきちょっとね話の出た、ブロイドチェロのね、ユニットですけども、これをね上田に連れてきたいんですね。映劇で、あの素晴らしい映画館の中で生のチェロの音、絶対綺麗にね響くと思うんで、なんとか、まあ夏じゃなくていいんでね、秋ぐらいかな、春でもいいんですけども、まあ予定を立てて、ちょっとなんとか実現させたいと思ってますので、楽しみにしててください。ではね、新潟の純さんからリクエストをいただいております。リクエストは、猛暑を乗り切るためにこの曲をお願いします、ということで、今日の2曲目聴いてください。フェイス2Sでカルナバル。
に染め、その時を待つ真夜中のフィエスタ。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。来週か、来週は、あれだ、あ、今週末に九州へ行く。九州でひょっとしたら本田と、2人で収録ができるかもしれない。そしてその次の週はね、高槻 3days がありますんで、これはもう確実に本田と2人で収録できると思いますんで、まあ楽しみにしててください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道を覚えてるよ。あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。会いたくて伝えたくて風の中を走り抜けた。わけもなく涙あふれ、遠い日のあの笑顔が霞んでいた。確かめるよ。